NHK カルチャーは歴史再発見、移動と空間の世界史第6回、今回はイスラーム証券と世界史の誕生と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
それでは今日はイスラム証券と世界史の誕生というテーマでお話をしたいと思います。で、世界史の誕生というと、なんでそういう言葉を使うのかというふうに思われるかもしれませんけれども、これはユーラシア規模で大河の流域にこう出来上がった、大河の流域を中心にして出来上がった世界帝国がお互いにその密接に結びつくようになるということが、このイスラム証券の時期から始まるということで、このようなテーマを設定したわけです。で、大河の流域のその大きな帝国は、ラクダの回廊、それから馬の回廊、帆船の回廊という3つの回廊によってお互いに結びついていたわけですけれども、西アジア世界というのはもともとその、例えばナイル川の周辺にはもうすぐに砂漠がありますし、メソポタミアも同様でありますので、砂漠をですね、行き来するラクダの回廊と非常に密接な結びつきを持っていたということが言えるわけです。で、そういったようなラクダの回廊の中心がどこであったのかというと、シリアであったわけですね。シリアのダマスクスというような都市が、センターになっていた。で、ペルシャ帝国というのが最初に、この広大な地域を統一しますけれども、その時の教養語になったのがアラム語という言葉でありまして、これはまあ今の英語みたいな役割を果たしたんですけれども、これはダマスクスを中心に活躍していたアラム人の言葉ということになるわけですね。それからかつてのシリアというのは非常に広域でありまして、レバノンもシリアの一部と考えられていた。ですから地中海もシリアってこうつながったわけですね。だからそういうような交易の中心であったということになります。それで、6世紀の後半になりますとですね、この西アジアとそれから地中海の世界が非常に揺れ動くことになってくるわけです。これは何かというと、地中海を統一していたビザンツ帝国と、それから西アジアのササン朝というペルシャ帝国ですね、これが激しく争いまして、でお互いにその首都を攻めたり攻められたりというような状態になってくるわけです。ですから非常にそこで住んでいる人々の生活が苦しくなってくるということになってくるわけです。で、そういうふうな混乱な状態に陥りますと、自分の財産をラクダに乗せてこう行き来する商人たちは紛争地域を避けるわけですね。そこでアラビア半島の西海岸にバイパスが作られて、そこをその商人が行き来するようになってくる。そうすると、今まであまりパッとしなかったアラビア半島の西海岸がにわかに脚光を浴びまして、その中心的な都市であるメッカが非常に繁栄することになるということになるわけですね。そのメッカの町にあまりその恵まれない環境で育った商人として登場するのがムハンマドなんです。で、ムハンマドは40を過ぎましてからですね、瞑想の生活に入り、やがて、最後の審判の時が迫っていると。ですから、それに備えてですね、人々はアッラーという神に敬しなければならないという一神教を説くようになるわけです。それがイスラームという宗教なんですね。で、おそらくムハンマドは、だんだん物質的に豊かになってですね、貧富の差が拡大する社会に問題意識を持っていたんでしょうね。物は豊かになるんだけれども、どうも人間の結びつきが変わってきた。だからこういう社会長く続かないんじゃないかというふうに考えて、それで新しい宗教を作ろうと考えたというふうに思うんですね。で、このアザーの信仰というのは一神教ですので、シリアのユダヤ教とか、あるいはキリスト教の影響を非常に強く受けていた。つまりムハンマド自身が商人としてシリアに行っておりますので、あるいはシリアの商人たちもメッカに来ますので、 そういうような状況が生まれてきたということになるわけです。そして彼がイスラム教を創始したのは大体610年頃と言われておりまして、これは日本でいうと、聖徳太子の時代ですから、まあ、かなり古い時代ということになるわけです。そして、まあ、メッカで、教えを説くんですけれども、なかなか信者が集まらない。10年布教するんだけれども100人に満たないわけですね。これは何かというと、メッカというのは多神教信仰といいますか、アラビア半島の伝統的な信仰の中心ですから、ですから信者が増えないのは当たり前なんですね。メッカにカーバ神殿というのがあるんですけれども、実はある夜ですね、空から大きな隕石が落っこってきたんですね。火を吹きながら落っこってくるわけです。で、当時の人たちはそういう現象がなぜ起こるのか分かりませんから、それを大変驚きましてですね、隕石を祀ったわけです。黒い隕石ですね。それがズハルというんですけれども、それを祀るために作った神殿がカーバ神殿なんです。で、ムハンマドがの青年時代にそれが建て直されて、人間の背丈よりも大きな神殿になるんですけれども、昔はですね、背丈にも満たない小さな建物だったと言われているんですね。で、アラブの遊牧民というのは、200人ぐらいが一つの社会を形成しておりまして、それぞれ大きな木とかですね、大きな岩とかですね、自分たちの御神体を持っていて、まあ、いわゆる多神教だったわけです。そして、メッカでお祭りが行われるようになると、自分たちの神の分身をカーバ神殿に祀って、お祭りの時にはこのメッカに集まってくるわけですね。だからメッカはものすごく人がたくさん集まるところということになってくるわけです。で、そういうところですから、ムハンマドが一生懸命新しい教えを説いても、みんなそれを聞かないわけですよね。で、やがては逆に排斥されるということになりまして、彼はメッカの町から追い出されてしまった。で、まあ、北の方のヤスリブですね。まあ、後にメディナというふうに言われますけれども、そこに移って、そこで宗教の基盤を固めるわけですね。で、彼がどのようにして勢力を伸ばしていったのかというと、遊牧民の調停者なんですね。遊牧民が互いに自分たちの家畜を守るために激しい争いを繰り返すわけですけれども、イスラームに帰依すれば君たちの利益を守ってやるよということで、遊牧民の司教ですね、指導者を自分のもとに集めるわけです。そしてアラビア半島に秩序をもたらしたということになるわけですね。で、そのアラビア半島を一つにまとめた時点で、ムハンマドはお亡くなりになってしまった。ですから、なんて言いますか、そこで、イスラム教が終わってしまえば、ムハンマドは全然歴史に名前を残さないわけです。ですから次の段階が非常に重要だということになるんですね。で、次はですね、そのアラビア半島からラクダの街道に沿った民族移動が行われる、そういう段階になるわけです。これはどういうことかというと、ムハンマドが死んだ後、後継者たちがですね、やっぱり人気取りをしなきゃいけないんですよ。遊牧民を一つにまとめなければならない。だから、お互いに対立を長い間続けてきて、もう疲れ切っている農耕社会に遠征をしようじゃないか、そういうことを呼びかけるわけですね。それが大征服運動という運動なんです。これはアレクサンドロスの大征服、それからチンギスハンのモンゴル人の征服活動ですね、それと並んで世界の三大征服の一つと言われておりますが、後の歴史にこうつながってくる非常に大きな変化だったということになるわけですね。で、イスラム教徒が目指したのはどこかと言いますと、これはもちろんシリアなんですよ。当時シリアがラクダの回廊の中心都市ですから、これを攻めてみよう。で、そこは当時ビザンツ帝国の支配下にあったわけですね。ところが攻めてみたら案外簡単に占領できちゃった。そう、これは、まあ、非常にいいということでですね、今度はさらにエジプトを奪っちゃうんですよ。で、エジプトの人たちはむしろイスラム教徒を解放者のような形で迎えるんですね。つまり自分たちの社会に秩序をもたらしてくれるという形で受け入れた。それから今度はササン朝と戦ってササン朝も倒しちゃうんですね。その結果、かつてのビザンツ帝国といいますか、まあ、ローマ帝国の南半分と、それからペルシャ帝国を二つながら支配する大きな国ができてしまうわけです。それがイスラム帝国ということになるわけです。で、しかしその大征服運動が行われる間にですね、大きな問題が起こってくるわけですよ。それは何かと言いますと、アラブ人の社会というのは部族社会ですから、 有力の部族がこう美味しいところをどんどん取っちゃうわけですね。で非常にその豊かになる。で一方その一生懸命戦ったんだけれどもあまり物々が少ないというような人たちも出てきて、そこに大きな不平等が生じてくるわけですね。そのような中でスンナ派とシーア派というのが生まれてくるわけです。スンナ派というのは有力部族が中心になってイスラム教団を動かしていって、で、非常に儲かる土地を支配していいんじゃないっていうのがスンナ派なんですね。それに対してシーア派は反体制派ですから、それはおかしいんじゃないと。ムハンマドは、アラは全ての人々をその平等に扱うと言ったんだから、遠征の結果得たものは平等に分配すべきじゃないというのが、シーア派なんですよね。でそのスンナ派とシーア派の対立は現在も続いてあるわけですよ。つまりどういうことかというと、ムハンマドは部族制度というものをですね、宗教的な共同体に変えようと、部族制を解体して新しい宗教的なまとまりを作ろうとしたんですが、急にそんなものはできるわけないわけですよ。だから実際にはイスラム教団の中で部族社会っていうかな、部族制が頭をもたげてくるわけですね。そして全体をリードしていってしまうということになるわけです。それでそのような中で、今度は指導者の地位がですね、世襲化されるようになってるんですよ。有力の部族が自分たちの一族の間で指導者の地位を回しちゃうと、たらい回しにしちゃう。そのようにしてできたのがシリアをのダマスカスを都とするウマイヤ朝という王朝なんです。だからこれはシーア派の人たちから見れば教団の堕落なんです。有力者がもう自分たちの不動のものにしちゃうわけですからね。で、そのような形で、新しい時代に入っていた。そうすると当然のことながら貧しい人たちがそれに対して不満を持って各地で反乱が起こるわけですね。あるいは、イスラム教徒の征服活動というのはジハード、つまり宗教のための戦争というね、イスラム教を広げるための戦争というような口実で行われましたが、実際には遊牧民が、大帝国に寄生していくと。だから、支配者となって税金を集めて都市でのうのうと生活すると、そのための遠征なんですよね。だからイスラム教徒に征服された人たちはイスラム教徒になっても税金を払わなければならない。その税金がべらぼうに高くて、収穫物の大体半分ぐらい、5割以上が税金として取られちゃうわけですよね。でその征服された人たちはイスラム教徒になれば税金は取られないんだろうということで、こう回収するわけです。税金はちゃんと取られるわけですね。でそのために反乱が起こって、収拾がつかなくなるわけです。でそのような中でムハンマドの一族でありましたアッバース家というのが、自分たちがシーア派の意向を組んでですね、平等なイスラム社会を作ろうという形で政権を握ることになるわけです。そしてそのアッバース家の人たちは反体制派がたくさんいるペルシャ人がたくさん住んでいる地域ですね、現在のイラクに都を移すわけです。でそのような中で東の方に重点を移していわゆるイスラム帝国を再編成した、それがアッバース朝なんですね。でそのような中でイラクの地に、新しい首都として建設された人工的な都市、丸い要塞みたいな形をした都市なんですが、それがバグダードなんです。でバグダードは大帝国の管理センターみたいなところでありまして、高い城壁に囲まれてカリフがその中で、自分の身を守るというような、ものだったんですが、税金がとにかくたくさん集まってきますから、その丸い要塞の周りにたくさんの商人とか志向運業者が集まって、やがて人口150万を超えるような世界の歴史でも有数な大都市になってくるわけですね。そして、そのような中で、ペルシャ人とアラブ人が共にその広大な土地を支配していくと、そういう体制を作っていくわけです。例えばバグダードというのはこれはペルシャ語でありまして、神の都という意味なんですが、もう一つこの町は名前を持っておりまして、それは何かというと、メディナ・アッサラームというアラビア語なんですね。でアラビア語では、平和の都、平安の都というような意味になります。だから都市がアラビア語とそれからペルシャ語、2つの呼び名を持つということは、両方の人たちの都であったということになるんですね。そして、この都市を中心にしてですね、やがて従来の道路が再編成されて、道路網が整えられていきます。 で一定間隔で宿場が設けられることになるんですね。でバクダードから伸びていた大きな道路は4つに分かれるわけですが、バスラ道というのが最近イラク戦争なんかでも盛んによく出てきますが、バスラという港町に通じていて、そこからアラビア海ですね、さらにはインドを通って中国の方にまでつながっていた、海の中心につながったルートなんですね。それからシリア道というのはシリアのダマスクス、つまりラクダの回廊を通って、そしてエジプトに行き、エジプトから北アフリカを通ってイベリア半島まで行くと、そういったような道路だったんですね。これは大変長い道路だった。それからホラーサン道っていうのがあったんですが、これはイラン高原を通って、そしてシルクロードにつながる、そういったような、いわゆる馬の回廊につながる道路であった。それからもう一つクーハ道っていうのがあったんですが、これはアラビア半島につながる道路で、砂漠の回廊の道路なんですね。でその道路はメッカを通って、いわゆるそのアデンというところまで行く。アデンは紅海につながるですね、重要な港町で、それは地中海とつながったわけです。ですからこの4つの道路網を通じて非常に広範な地域が一つにまとまった。で、イスラム教徒は都市を作りますと、中心部にモスクという宗教施設と、それからスーク、これアラビア語でスークというんですが、ペルシャ語ではバザールという市場を作るわけですね。でそういう市場のネットワークが道路網とともに出来上がっていくと。だからその商業が非常に盛んになるわけですね。でその道路には、その帝国の内部だけではなくて、例えば地中海とか、それからサハラ砂漠とか、それからさらにはアラビア海とかですね、シルクロードとか、そういったような大きな、なんて言いますか、交易路がくっついてくるわけです。その結果アバス朝の時代に非常に商業が発達して、イスラム世界は大きく変わったということになるんですね。その最盛期はハルン・アル・ラシッドという支配者の時代だったんですが、有名な千夜一夜物語アラビアンナイトというのはその人の時代に作られた。その中でこういうふうに言ってるんですね。ハルン・アル・ラシッドの光栄が中央アジアの丘から北欧の森の奥まで、また北アフリカ、イベリア半島から中国及びダッタンの辺境まで成り渡ったというふうに述べているんです。それでこの、そのイスラム帝国の領域というのは非常に広くてですね、例えばモロッコからインダス川の流域まで、全部領域なんですよね。その長さはバグダードと長安を結ぶ距離より長いんですよ。だから帝国自体がもう非常に大きなものなんですね。そして贅沢品だけじゃなくて穀物とか、それから一般の人が着る衣類もこの大きな道路網を使って行き来しましたから、結びつきが非常に強くなるわけです。そういう形になっていったということになるわけです。でこのですね、大きな交易圏がユーラシアをいかに一つに結びつけたのかということをちょっと例として話してみたいんですが、2つぐらい話してみたいと思います。一つは海のルートですね。帆船の回廊がものすごく活性化したということです。当時ですね、東アフリカで象牙ですね、象を殺して象牙が出ますね、それをイスラム商人が買うときに鉄の鍋と同じで取引されたんですね。だからほぼただ当然なんですよ。それをインドとか中国に持っていくとものすごく高く売れるわけですよ。それから東南アジア のいわゆる、長寿とかね、肉づくなんていう香辛料はものすごく元気で安いんですよ。それを例えば西アジアに持っていくとか地中海に持っていくとものすごく高いわけですね。だから当時は情報が未発達でしたから、ものすごく価格の差があったんですね。そこで海のルートが非常に活性化した。そして、アラビア海、南シナ海を結ぶ貿易圏非常に盛んになって、例えばインドからはですね、砂糖とかお米とか、それからレモンとかライムとか、そういういろんなものがこう流れてくるわけですね。だからライスとかですね、あるいはコトン、綿花もそうなんです。コトンとかシュガーっていうのの語源はアラビア語なんですよ。あれみんなインドから来たんです。そういう形になるわけですね。 それから、さらに中国との結びつきが強まりまして、たくさん の船乗りたちがダウという帆船に乗って、中国とペルシャ湾の間を行き来するようになります。でこれは日にちで言いますと大体、1年半か2年ぐらいの非常に長期にわたる、航海だったわけですけれども、今香港がありますよね。香港のそばに広州という、港町があるんですが、そこにですね、いわゆるアラビア人とかペルシャ人の居留地が作られて、モスクも建てられちゃうんですよ。現在そのモスク残ってるんですけどね。そして、その自治が認められて、イスラム教徒が裁判をやる。でどのくらいの人たちがいたのかというと、10万を超える人たちがそこに居留したんですね。で例えば千円茶物語にアラジンと魔法のランプですかありますけれども、アラジンと魔法のランプの舞台は中国なんですね。アラジンは中国人なんですよ。そこに北アフリカから要するに修行僧がやってきて、そこから話が始まってくるわけです。ですからそういうふうにして中国が新しいその商売の対象になってくるんですね。で中国貿易っていうのは非常に儲かったらしくて、中国貿易で儲けた話がたくさん出てくるんですよ。それから船乗りシンドバッドの冒険っていうのがありますね。あれはまさに帆船に乗って冒険的な商業をやり、7回の航海をやる中で、大富豪になったシンドバッドの話なんですね。ただシンドバッドが言ったのは正論とまでなんですよ。それからさらに東の方には行ってないんですけどね。それでね、中国の商人たちは広州からさらにですね、今度は沿岸を北上して、長江ですね、揚子江の河口の揚州というところまで、進出したと。揚州というのは当時の最大の商業都市なんですね。で日本人なんかも盛んに行っていたわけで、最後の遣唐使の一行に従った円仁というお坊さんがいるんですが、その人の乗った船が難破してね、そしてたどり着いたのが揚州なんですよ。でそこにも数千人規模 のペルシャ人とかアラブ人の居留地が作られた。でそうするとそこではですね、朝鮮半島の新羅とかあるいは倭国ですねの情報も得られるわけです。で9世紀後半の西アジアで作られた本にはですね、倭国が登場するんですよ。で倭国がどういうふうにして登場するのかと言いますとですね、これはワクワクという名前で呼ばれるわけです。中国語で倭国はワークオなんですね。でそれをつなげるとワクワクになる。でワクワクはですね、金が非常に余っていて、例えば犬の鎖とか猿の首輪とかですね、これみんな金でできている。それから金の糸で織った織物も持ってきて売ってるんだ、書いてあるんですね。これはどうしてそういうような情報がイスラム書にも伝わったのかと言いますと、結局はですね、陸奥の砂金が、都に運ばれてきて、遣唐使の一行にですね、滞在費として食われたんですね。だから遣唐使の一行とか留学生とか留学僧は要するに砂金を使って生活したわけです。で中国というのは金はあまり重んじませんから、どんどんその金を使う日本人が目立っちゃったんですね。それでよほど金が余ってんだろうということになって、その情報が伝わったということなんですね。それから当時中国では人間が死なない長生きをする薬が盛んに作られまして、それを作るその技術が錬炭術と言われたんですね。それがイスラム教徒なりに解釈されて西アジアに伝わり、水銀と硫黄を組み合わせると金とか銀というですね、高い金属を人工的に作ることができるんだという錬金術になるわけですよ。でそれが繰り返されるうちにですね、蒸留技術ですね、蒸留機を作って蒸留する技術が非常に重要だということになって、蒸留機がどんどんすごいのができてくるわけですよ。そしてそれがですね、現在の我々の焼酎につながってくると。つまりお酒には醸造酒と蒸留酒があるわけですが、アルコール濃度を高めるための蒸留機というのは、イスラム世界で生まれてくるんですね。ただイスラム教はお酒を飲みませんから、禁酒ですから。ですからその蒸留機はヨーロッパとアジアに伝わって、それぞれその人たちに蒸留酒を提供するというふうになってくる。例えばウイスキーとかブランデーとか、それはヨーロッパですね。それからアジアに行きますと、例えば焼酎がそうですよね、そういったような形になってくる。 まあ、ですからあのイスラム商人のその商業というのは非常にその範囲を広かったというのはよくわかると思うんですね。それからもう一つはですね、バルト海というのがありますよね。スカンディナビア半島の南、あそこがあのバグダードと結びついていた。だからバイキングがバグダードと結びついていたということもあるんですね。ただどういうことかというと、バルト海の周辺とかロシアから4万枚ぐらいのアラブの銀貨が出てくるんですよ。9世紀から10世紀のね。でそれはね、どこで作られたのかというとね、シルクロードの中心地で作られた。あの西トルキスタンってありますよね、今のウズベク共和国ですね。あそこがシルクロードの中心だったわけで、昔はまあ速度地方と言ったわけですが、そこにサーマン朝という王朝があって、その王朝が作った銀貨が大量にロシアとかバルト海から出てくるんですよ。なぜかわかりますかこれはね、もうシルクロードの主力商品である絹が、製法が西の方に伝わってきちゃったんで、あまり儲からなくなっちゃったんですね。で今度はその一番儲かるのは毛皮だということになったわけですが、草原とか砂漠じゃ毛皮は得られないわけですね。やっぱり森林地帯なわけで、そこで、そのスウェーデン系のバイキングがロシアの川の道を使って、カスピ海まで毛皮を運んでくるんですね。そしてその毛皮があのバグダードにもたらされる。これは膨大な量なんですよね。例えば4万枚のその銀貨が、まあ、あのバイキングの他に、埋められてるわけですが、1000枚に1枚埋められたとしてもすごいでしょ、4000万枚でしょ。だからものすごい量なんですよ。でむしろその貨幣経済というのは西ヨーロッパよりも北ヨーロッパから始まった。だからスウェーデン人ではすごいんですね。でその当時、ロシアではスウェーデン系のバイキングはルーシーと呼ばれた。ルーシーというのは船の漕ぎ手という意味です。だからバルト海からずっとこう船を漕いできて、そして、カスピ海に流れる母なるボルガというボルガ川でしょ、あそこにこう繋いでこう毛皮を運んできた。でそのルーシーが語源になってロシアという言葉が生まれてきた。だからロシアという国はあれはあのイスラム大証券を前提にしないと建国がよくわからない国なんですね。寒いところですから、もともと農業というのはそんなに発達しない。ウクライナでは農業があったんですけれども、森林地帯では農業ってあまり盛んに行われないわけですね。それから奴隷のことをスレーブと言いますが、あれはスラブ人、ロシアに住んでいたスラブ人がたくさん奴隷として運ばれてきたことと無関係ではないということになるわけですね。でそういうふうに見ていきますと、海の道も活況を呈しますし、それからさらに陸でもね、川を使ったその商品の行き来が非常に活性化してきて、ユーラシアが非常にその大きな規模で結びついてくるというのが分かるんですね。でそういうような商業活動を前提として、イスラム帝国は商業帝国としてですね、活発な商業活動によって大きな空間のまとまりを作り上げたんじゃないかというふうに考えられるわけです。だからモンゴル帝国のように軍事征服で広大な領域を一つにまとめたっていうんじゃなくて、もっと柔らかくですね、多様な世界を一つにまとめたっていうのは、イスラム帝国自身がパッチワークみたいな国なんですね。つまりそれぞれ伝統的な地域があって、そこにアラブ人が寄生していくわけですから、だから従来の伝統的な社会をそのまま維持して税金だけ取ればいいわけですねですから非常に多種多様な、国だと。中国のように中央から官僚を派遣して全部同じような形で支配するというシステムではないんですね。だからそういった点で帝国の大きなネットワークに、例えば、帆船の回廊ですね、海の道とか、それからさらにラクダの回廊ですね、シルクロードとか、それから馬の回廊である草原の道とか、そういうものが非常に結びつきやすかったということです。で今世界地図を見てみますと、海の道、それからシルクロード、草原の道、これ全部イスラム圏なんですね。でそれがそうした時代の遺物として、現在に残っているということになると思います。
歴史再発見、移動と空間の世界史第6回、今回はイスラム証券と世界史の誕生と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回はモンゴル帝国とユーラシアの一体化と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーワーを終わります。